それではメッセージ語りたいと思います。早いもんで今年もう2回目ですね。なんかついこの間語ってたような気がするんですけど、というよりなんかついこの間年末迎えてたような気がするんですけども、2月後半に入っちゃってますね。早いですね。時間が過ぎるのが、年取ったせいかもしれないですけどね、もしかしたらね。で、今日は、ね、まあ、死と共に歩むということなんですけど、こちらの修法に書いてますように、まあ、ヘブル書に信仰の偉人たちがずらずらとこう並べて書かれてますね。で、その中にあって、まあ、エノクとかね、ノアは神と共に歩んだものということで、創世記に書かれてます。エノクはおかげさまで上に上げられちゃいましたね。羨ましい限りですね。ちょっとは、それに預かりたいなと、まあ思うんですけど、ここに書いてますように、これってとても難しいのかなと。この死と共に歩むっていうのは、まあ、難しいのかなというところから、今日、メッセージ、語ってみたいと思います。で、もともとね、主は常に私たちと共にいるんですよね。もともと。で、こっち書いてたっけな。書いてねえな。アブラハムとかね、ダビデとかね。で、罪をいっぱい犯して、主から目をそらし続けたユダヤ人ね、イスラエルでさえ、実は主の方はね、離れてないんですよね、常に。で、アブラハムなんかは、まあ、創世記に出てきますけど、窮地に陥ったりすると必ず、主から励ましの声が届いてますね。恐れてはならない。私が共にいると。いうふうにアブラハムはいつも主からの励ましを受けてました。ダビデもそうですよね。第二サムエル記とかね。あの辺にいっぱい出てきますけど、万軍の神主が共におられたという場面はもうあちこち出てきます。アブラハムとかね、ダビデだからそうじゃないのと思うかもしれないですけど、散々罪を犯し続けてるユダヤ人、イスラエルに対してだってそうですよ。有名なね、イザヤ書のところとかね、恐れるな、虫けらのヤコブなんてのがありますね。なんか、まるで我々みたいな感じですけどね、虫けらのヤコブとか言われるとね。で、他のところには、恐れるな、私は共にいると。いう励ましの声が、ユダヤ人たち、イスラエルに、届いてます。私たちに対してもそうですよね。主はルカ書。今日はね、ルカ書結構開こうと思ってるんですけど、ルカ書のところでもスズメ。5話のスズメね。でさえ神の御前に忘れられてない。スズメでさえは忘れてないんだから、君たち見てるよっていう言葉、ちゃんと投げかけてますね。頭の毛で、毛さえ、頭の毛って言われるとね、最近薄くなりつつあるんで、いや、頭の毛なくなっても髪の毛見てくれるのかなとかね、変なことを考えたりするんですけど、頭の毛さえみんな数えられてる。数えられない人困っちゃいますけどね。数えられてますって言ってますよね、主はね。あなた方はスズメよりも優れてるんだから当然主はみんな見てるよ、というふうに言われてるんですね。ですから、主はね、常に我々のことを見てくださっており、実はすぐ近くにいつもいらっしゃるんですね。ただね、主の敵がいますね、サタンね。いつも変なこと語りかけるね。で、我々主の囲いの中にいるはずなんですけど、囲いからこう、おいでおいでって、こっちの水は甘いぞじゃないけど、誘い込もうとするのね、囲いから出させようとするのね。で、出たと思ったら迷わせてね。暗闇の中さまよわせてね。落ち込ませんですね、サタンね。主と真逆ね。主は囲いの中にいるようにと励ましてくださり、注意を促されたりするんですね。そっち行くと危ないよって言ってね。そっち行くと出ちゃうよとか言って注意を促せるんですけど、重要な違いがあるんですね、もう一つ。サタンの声の方がね、大きいんだよな、これがね。主の声はね、ささやかなんですね。主の声ちっちゃいから、ちょっと気の迷いがあると聞こえなくなっちゃうね。我々ね。で、主の方だけ聞いてりゃいいんですけど、サタンの声の方が魅力的に聞こえるんですね。で、ついつい出ちゃうね。 ですから、人は死の囲いから出るんですよ。もう諦めた方がいいね、これはね。一度ぐらいならいいけどね。何度も出ちゃうね。自分を顧みると。自分を見てもね、そう思うね。死の囲いから出るっていうのは、まあどういうことかっていうと、まあ死を頼らないでね、別のものに頼っちゃうってことね。自分も含めてね。自分自身に頼ったり、他のもの、まあお金とかもそうですしね、名誉とかもそうかもしれないね。そういうものに頼るってことですね。要は主じゃなくて別のものを見ちゃうってことね。そうすると霊的な別のものを見た瞬間、霊的なコミュニケーションはまず取れなくなりますね。霊の目が閉ざされて囲いから出て暗闇の中に這いずり込まれると、引きずり込まれるということになっちゃいます。で、今日はそのその後ね、どうなるかっていうのね、まず主はね、私たちのことよくご存知なんで、この囲いからね、出てくるっていうのもよく知ってるんですよ。迷い出ちゃうっていうの。で、その迷い出たものをどうケアしてくださるかっていうのがね、今日の中心になりますね。で、共に歩むっていうのは、私たちの方から積極的に行こうなんていうのはもうね、私、最初から諦めてます。もう、できない。主が近づいてきてくださると。で、囲いの中にまた戻してくださるというのを中心に、語りたいと思います。だから、ルカ書ね、有名なとこあるでしょ？迷い出た子羊ね、一匹一生懸命イエス様が探してくださるという例えですね。ルカの15章ですね。これも不思議な例え。イエス様の例えは、へんちくりんなのが多いんですね。これもちょっと考えるとへんちくりんね。じゃあちょっとね、15の、どっから読もうかな。1からちょっと背景も見た方がいいんで、15の1から読みますか。ルカの15章の1ですね。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして、身元に近寄ってきた。主税人とか罪人ですね。当時、下の方に見られてた人たちね。人たちが寄ってきたのね。すると、パリサイ人、立法学者たちは呟いてこう言った。偉い人たちね、当時のね、上の方にいる人ね。この人は、罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。まあ、こういう背景があって、3節。そこでイエスは彼らにこのような例え話をされたと。いいですか？ですから、罪人たちがいっぱい集まってきたのね。当時、下に見られてた人たちが集まってた時に、パリサイ人、立法学者、当時の指導者たちが、なんであんな人たちと食事してんのっていうところから、この例えが出てきたのね。4節。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですとあります。これよくよく読むとね、ちょっと変わってますよね。99人の正しい人よりも一人の迷い出た罪人の方が主は嬉しいって言ってんのね。これちょっとね、変わった例えだよね。他のところにもね、そういうの出てくるんですよね。こちらの方にも書いてましたね。99人の正しいもの対1人の罪人って書いてますけど、大きなもの対小さいものとかね、大勢対少数とかね、金持ち対貧乏とかね、究極パリサイ人対主税人ってやつね。これ必ずね、対比させるんですよね。主はね。で、どっちを問われるかっていうと、大体常識じゃない方ね。人間の常識じゃない方。正しい、こちらの99人の正しいものと一人の罪人で言うと、一人の罪人の方が嬉しいって言ってるでしょ？主はね。大きなもの対小さなものは、小さなものを取っちゃってますよね。子供の方 を選んだりしてますね。子供のような信仰を持ちなさいとかね、いうことを言ったりしてます。それから、大勢対少数なんてね、いうのもありましたね。必ず主は、少数の方、少数を用いますね。それから、金持ち対貧乏人ね、祈りのところとかも出てきますね。貧乏人を取ったりします。で、パリサイ人対税人はね、税人を選んだりしますね。ですから、常識と違う、人々の常識と違うところを比較して、主は、世の中の考えた真逆を選んじゃいます。そういうところがあります。なんでだろう。これも不思議だね。99人の人たちね、野原って書いてあるけど、これおっぽろかされてるじゃん、みたいなね。99人の野原をおっぽろかされて、一人のためにわざわざ探しに行って、一人その罪人見つけたら大喜びする。99人、メンツ丸つぶれだよね。これね、この後にまあ10枚の金貨の後、ものがあって、その後にね、放蕩息子の話してるんですね。これじゃあみんな繋がってるんですけど、99人、私たちどっちかっていうのをまずちょっと聞いてみましょうか。99人の正しいものか、一人の罪人の方、迷い出た罪人の方か、99人の正しいと思う人、正しい側にあると思う人。一人の迷い出る方だと思う人。はい。私なんかもうね、何回も出ちゃうからね。もう間違いない声ですね。これね、これを思い浮かべたとき、その後に来るね、この、11節から、放蕩息子の話があるんですけど、放蕩息子二人で出てくるでしょ？お兄ちゃんと弟ね。迷い出る弟ね。お兄ちゃんが99人の多分ね、正しい人なんですよ。で、弟がね、迷い出た方ね。彷徨い歩いた方ね。で、お兄ちゃんが結局、なんであんなのに、牛をほふってあげるんだとかね。なんか言うでしょ？こっちの99人の、正しい人たちでしょね。これ、背景には、罪人を招いているのを見たパリサイ人っていうのがいますからね。パリサイ人に対して、大いなる批判をしてるんですね。だからこの99人の正しい人っていうのは、パリサイ人のことを多分ね、言ってんだと思うんですけどね。だいたい世の中に正しい人なんていないですよね。パウロも言ってますよね。この世に、この世は罪人ばっかりだって言ってますね。義人はいないってね。一人もいないって。パウロ言ってます。ですから、この地上にいる人たちは、本当は全員一匹の迷い出る子羊なんですよ。でもそれが分からない99人の正しい人だと自称しているパリサイ人たちに対するこの批判が、実は込められてるんですね。で、これ読んだ時ね、私ね、何を想像したかっていうと、ここに100匹持っている人がいてってあるでしょ？100人いる大きな教会っていうのはね、私ね、どうしてもね、想像しちゃうんですよね。で、99人の、牧師の言うことが正しいと。教会の立法が正しいと信じて毎日汗水垂らして礼拝し、お祈りを捧げ、11献金を捧げている99人の熱心な信徒たちがいました。一人の罪人、いいのかな、これで。私の心はざわざわするな。楽しみが全然ないな。自由を感じないな、と。教会を迷い出ちゃう。これをね、私ね、想像しちゃいましたね。で、主はどちらを喜ばれるか。疑問を感じないで熱心にその教会に奉仕している人たちを求めてないね。主はね。一人の私の心は虚しい。本当に主を求めてんだろうかって迷い出た方を見つけ出そうとされる。で、それをその人を見つけて自分の囲いの中に入れたときに天まで喜んじゃうとね。天使も含めてみんな喜んじゃうと。そういうのをこの例えを見たときに、私は感じました。教会やなみたいなね。このメッセージ聞いたら私ね、怒られるかもしれないね。あんまりこういうこと言わないですけどね。この時はね、本当感じましたね。ですから99人の正しい人たちっていうのは、要はね、自己義認してるんですね。自分で自分をギターと認めてるんですね。 本当は義じゃないんですけどね。そこが、一番重要なところですね。ですから、1ヶ月前ですか、今年初めにメッセージしたときに、自分で塔を建てようとする人たちの話しましたね。あと、自分で戦おうとする人たちね。で、よくよく考えたら、塔なんて建てっこないんだから、最初から諦めろよと。死のメッセージはね。で、死の軍団と戦っても絶対勝てないんだから、講和を結べと書いてますね。言いましたね、イエスはね。それと一緒ですよね。自分で塔を建てようと。自己義人ですからね。教会の中で一生懸命働いて、自分で塔を建てようとしてるのと一緒ですよね。で、週末になればなるほど自分で塔を建てようとしている人は、その塔が潰されますからね。究極的には、いくら強い側についても死の軍団には勝てませんからね。早いところは講和を結んだ方がいいんですね。ですから、迷い出た方が勝ちなんですよ、こういう時はね。こう間違ってんなと思ったら迷い出ちゃうね。主が必ずそばにいますから、囲いの中に入れてくれますよ。で、もともと同じルカ書で主も言ってるじゃないですか。私が来たのは、正しい人を招くためです。とは言ってないよね。罪人を招いて悔い改めさせるためって書いてますね。ですから、さっき大きな者対小さな者とかね、大勢対少数ね、ギデオなんて300人まで絞りましたからね、金持ち対貧乏人とかね、パリサイ人対主税人とかね、さっき今見た正しい人対罪人っていう話しました。みんなね、世の中と常識の逆を取ってますね。少数を選び、貧乏人を選び、主税人を選び、罪人を選んでますね。なんででしょうと。みんな罪人ですからね。前提としては。悔い改めやすい環境にいるかどうかで選んでるんですね、主はね。ですから、主は悔い改められるかどうかに重きを置いてるんですね。正しい行いをするかどうかじゃないんですね。もう、こいつらみんな絶対に迷い出ると。罪を犯す。主はね、もう諦めてる。悔い改めるかどうかに、重点を置いてんですね。みんな良かったですね。罪は犯すんですよ。悔い改めればいいんですね。主の元に帰ればいい。そういうのはこの例えからわかりますね。これが一つ目の例えね。ですから、主は常にいるんだけど、私たちの方から出ていっちゃうのね。その時は、苦しむ。苦しんで、まあ、しょうがないね、そこのところはね。自己責任ね。苦しんで、もがいて、悔い改めて戻っていくということです。もう一つ、エマオ。エマオってもうピンときますね。主が十字架にかけられた後、エルサレムからエマオに行く途中で二人の会話がありますね。その時に、イエス様が近づかれたんだけど、イエス様本人だっていうふうに二人気づかなかったってやつね。これも同じルカ書ですね。24章。一番最後ですね。ルカ書の一番最後の章ですね。24章の13節からね。ちょうど三日目。主が約束された通り三日目に蘇ったところですね。ちょうどこの日と書いてますけど、このちょうどこの日が3日目ですね。二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。ここ新改訳には注意が書いてあって、あれ書いてるの？あった。60スタディオンですね。共同訳得には60スタディオンって書いてあると思いますね。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いて、おられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は 神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実、そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスに生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。なんか自分たちのこと言われてるみたいですね。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから神の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者たちから始めて、聖書全体の中でご自身について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。まあ、ちょっとここで、ちょっと止めますか。また後でちょっと読みますけど、まあ、このようにですね、3日目にエルサレムからエマオという、まあ、近くの村でしょうね、どこがエマオに当たるのかっていうのははっきりまだ分かんないそうですけど、まあ、60スタジオンっていうのがね、なんか60っていうのがね、いかにもなんか人を表したような数字なんですけどね。ですからエルサレムという中心地からこの人たち離れようとしてたのね。これも見た時ね、私ね、死の囲いから離れようとしてるなっていうふうに感じましたね。迷い出ようとしてる二人だなというふうに感じましたね。エルサレムから離れちゃいけないんですけどね、本当はね。この人たち、イエスが十字架についたのにがっくりしてね、もうエルサレム用がないということで多分離れようとしたんでしょう。まるで、ここには死の臨在がないっつってね、臨在あるのにかかわらず臨在がないっつって離れていく人たちにもなんか見て取れましたね、13節で。で、そして二人でこの一切の出来事について話し合った、論じ合ったって。これも読むとね、なんか虚しい議論をやってるようにしか私見えなかったんですね。まるで神学論争を二人でやってるようにね。神学論争を二人でやってる時に主が近づいたって多分ね、気づかないね。全く。これ一緒ね、これ。あの人死んじゃったっつってね。あの偉大な預言者を、何々これこれこれこれこうでこうで死んじゃった。我々どうしよう。虚しい論争してるんですね、ここでね。イエスが近づいても、全く気づかない。もう今も一緒ですね。虚しい論争してても、そこに霊がなければ、霊の炎がなければ、イエスが来ても、ちょんちょんと叩いてくれても、多分ね、あんた誰って言うかもしれないね。主が再臨された時に、神学論争しないようにしましょうね。気づかないかもしれないよ、もしかしたらね。あんた誰って言っちゃうかもしれないよね。あなたは私のテキストに載ってる人とは違いますとか言ってね。これ大変なことになっちゃいますからね。もうそういうなんか虚しい論争は死の時には、死がいらっしゃる時にはしないように注意しとかないといけないですね。死を賛美しとかないといけないですね、こうやってね。常にね。ただね、これ見てると、神学論争をしてても、主は近づいてきてくださるんですね。我々が気づかないだけで、二人、三人揃う、いるところに、私もいるって言ってるでしょ。いるんですよ。ここにもいるんですよ。気づいてる人と気づいてない人もしかしているかもしれないけどね。いるんです。我々が気づかないことが多いだけなんですよね。気づくか気づかないか、それはね、その人たちの問題になっちゃいますね。で、もう一つ言えるのは、やっぱりね、複数じゃないと、エクレシアってできないねって感じですね。こう二人いるから近づいてきてくれたけどね。一人だとね、エクレシアってやっぱできないのかなって感じましたね。一人で、主と見向かわないといけない条件の人もいると思いますよ。状況の人ね。そういう人には非常に心苦しいとこあるんですけど、やっぱりみんな集まってエクレシアだな、という感じしますね。それでやっぱり賛美したり、いろんなことを話し合ってるときに、まあ、そこに主が加わってね、一種の霊の流れっていうのができますから、 これ見てても、この、なんていうかな、全く気づかない虚しい議論をしている二人にもこう近づいてきてくれますよね。ここにも、もう、その辺多分ね、こう歩き回ってたと思いますね、主はね。やはり複数必要だと思いますよ。気づかなかった人もいらっしゃるかもしれない。いつかは気づくと思いますね。その中でね。ですから、このね、このクレオパね、もう私たちの姿とも言えないことはないね。注意しないといけないですね。まあ、主と歩むには、霊の目が必要なんですね。霊と誠による礼拝を主は重んじるというふうにね、ヨハネでも言ってます。誠にそうですね。主に気づくには、霊の感覚を、霊のアンテナを高くしないといけないということです。それとあと、この人たちね、霊の目がまだ開かれてないんで、19節で、19節でしたっけね、書いてますように、神とすべての民の前で行いにも言葉にも力がありましたって言ってるように、行いとかね、その人の説教とかにね、目が行っちゃうんですね。やっぱりどうしてもね、牧師は素晴らしい、なんで、金馬金粉とかね、予言が当たるとかね、そっちの方に目が行っちゃうね。もうこれも注意しないといけないですね。その裏に主がおられるか、主を見てないとそういう風になっちゃうんですね。ここも、そこにも出てると思いますね。で、この人たちだから、もう暗い顔で話してたんですね。主が復活したって全然信じてないですからね。暗い顔をして、言ってね、どっかあったの ?17 節だっけな。暗い顔つきになって立ち止まったって書いてますね。だからですから、主が復活したって全く信じてないんで、もうイエスは貼り付けて死んじゃったと思ってるんですね。ですから暗い顔つきになってるんですね。じゃあちょっと、その後ちょっと見てみましょうか。イエスご自身がね、モーセから、もう聖書全体の中で何だったんだっていうのを教えられたっていうところまで見ました。で、28節ですね。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。これがね、主イエスのね、意地悪なとこですね。私はつくづく思いますよ。すぐ通り過ぎをされるんですね。このすぐ通り過ぎをされるね。教えるだけ教えて、あとは俺に気づくかな、みたいなね。俺を呼び止めるかなっていうね。こういうとこなんですね。我々呼び止めないといけないんですよ。ですから。気づいたら、主よって声かけないといけないんですね。こういうね、条件がついちゃうね、イエス様ね。近づいてきてくれるんだけど、すぐね、通り過ぎをするね。我々それ注意しないといけない。主よ待ってくださいと。すがらないといけないですね。ね、彼らよかったよね。無理に止めようとしたからね。もうイエス様はね、内心ものすごい喜んだと思いますよ。よく引き止めた。よく引き止めた。我々しょっちゅう引き止めないといけないね。すぐ離れていきそうだからね。もう握りしめて離さないっていうのがね、一番いいんですけどね。でもこの無理に願ってね、ようやくイエス様は止まってくださった。で、彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し、さえて彼らに渡された。そこで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。なんとなく予言的ですね。パンを割いたら見えちゃった。これ礼拝の基本ですね。イエスの身体を捧げる。パンを割いて捧げる。そうじゃないと目は開かれないというこの見本が入ってますね。私たち一番のコミュニケーションは礼拝ですよね。その時はイエスを捧げるんですね。このようにイエスを咲いて捧げるんですね。これが基本ですね。すると目が開かれる、私たちの霊も開かれて人のコミュニケーションを取るようになります。私たちを咲いたらいけませんね。どんなに叫んでも私たちを咲いたらダメですね。主を借りなきゃ、主を着なきゃダメですね。主を通して、主の血潮を通して、主の十字架を通してでなきゃ道地は受け取ってくれません。これも重要ですね。ですからこのね、エマオのところはいろんなことがいっぱい入ってるんですね。で、目が開かれたらもう必要ないんですね。主はいなくなっちゃいました。御霊まだ来てないんですけどね、この時ね。でももう主は大丈夫だというのを確信していらっしゃらなくなったんですね。見えなくなったんですね。 本当はね、もう聖霊で十分なんですね。肉体を持ったイエス様は、彼らが霊の目を開けると、もう御霊がいらっしゃいますから、OK ということで見なくなります。しかし、ここね、息を吹きかけてないね、まだね。ですから、聖霊はまだ入ってないね、この時はね。この後に息を吹きかけるところが出てきますんで、息は吹きかけられてないんですね。でもね、32節、そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間、聖書を説明してくださった間も、私たちの心の内は燃えていたではないか。御霊はいないんだけど、本物がいますからね、身近にね。ですから、もう心が燃えちゃったのね。霊はまだ、ね、おねんね状態ですけど、揺り動かされちゃったのね。ガガガガガガって。本当、本物の肉体を持ったイエス様がいらっしゃったからね、ガガガガって。この感覚多分ね、この二人初めてだったと思いますよ。この燃える感覚ね。初体験だと思いますよ。この燃える感覚 を感じたんで、この二人はイエス様を呼び止めることができたのね。しらーっとしてたら、あ、そうですか。じゃあまた面白いこと聞かせてありがとう、バイバイ。なったと思うね、多分ね。この二人ね。また楽しい進学論争しましょうね、みたいな感じでね。バイバイ、なったと思います。でもこれ本物のね、イエス様がいたからね、自分の霊も跳ね起きちゃったのね。なんで起きたか分かんなかったと思いますよ。初体験ですから。この二人はですから、この初体験したからね、これからは御霊を吹き込まれた後もいい経験してたと思いますね。霊に燃え続けたと思いますよ。御霊来なかったらね、多分この一回きりで終わったでしょうけど、この後御霊を送られてますから、この二人は多分もう大丈夫だったと思いますね。まあそういう二つ目の例を見、例をこのエマオから見ました。で、次三番目ね、死の光の囲いから出ず、共に歩むにはっていうのがあります。書いてます。この、こちらの方のメッセージの方のに。で、まずね、出ちゃうんですね、我々ね、さっき言ったように。イエス様もね、もう諦めたと思いますね、出るの。何回も出るのね。で、もがき苦しむと。で、また戻ってくると。まあ、この繰り返しになるっていうのはもう、イエス様は、分かってると思いますよ。もう慣れてる人多分すぐ戻ってくるでしょ、今ね。慣れてる人ね。出ちゃ戻り、出ちゃ戻り、いっぱいしてる人多分いると思いますよ。自分振り返ってね。結構深い傷を負った人もいるかもしれないですね。迷い込んでね。もがき苦しんで。そういう人は出るのを恐れるようになるかもしれないですね。もう長短、長い間出ちゃった人とかね、すぐ戻ってこれる人とかね、出て、ずっと出続けてんだけど、全く気づかないっていう、この最悪の状態の人ももしかしたらいるかもしれないですよね。それだけ避けたいですけどね。まあ、いろいろ人、いろいろいると思います。で、囲いから出た時、どうすんのっていうのをね、まず最初に挙げました。自分の頭、頭、自分の頭ではなく、頭なるイエス・キリストを上に置くということで、三箇所ですね、三箇所。6の8。6章の8で、主はあなたに告げられたっていうところですね。主はあなたに告げられた。これ私たちは何をすべきかっていうのを人々が聞いてるんですね。その前のところで。何をすべきなんでしょうかって聞いてまして、それに対する答えになってるんですけど、主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主はあなたに求めておられるのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ、公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと書いてます。で、ここの講義っていうのが、そこに書いてます、ミシパートってやつですね。死の定められた掟に基づいて、裁くとか、統治するとか、いうことですね。ですから、主の意向に従って、まあ、治めるってことですね、ここね。主がおっしゃる通りに治めるということですね。 それから、誠実はもうご存知の方も多いと思います。ヘセドという言葉ですね。神の恵みとか慈しみとか、まあそういう言葉で、表されます。まあ、アガペアイみたいなもんですかね。ですから、ミシュパートもね、ヘセドもね、本来は御霊の導きがないとできないんですね。死の通りに収めるなんて自分の力じゃとってもできないですね。ヘセドもそうですね。神の愛を知らない人が、そんな、誠実を愛しなんてできないですね。ですから、この二つっていうのはもう御霊の導きがないととてもできない二つの要求ですね。で、ただできるのはね、へりくだってあなたの、へりくだってっていうとこね、あなたの神と共に歩むって、へりくだるというとこね、自分を上に上げないってことですね。常に主を上に上げるという、これが、囲いに戻る最初の条件になりますね。大体自分を上に上げてるから囲いが出ちゃうね。自分に頼ったり、他のものに頼ったりするからね、迷い出ちゃうね。ですから、主をその時は上に上げると。自分が下に降りるというのが最初の条件になります。それから、3-2、悔い改め、主を呼ぶと。これ、第二コリントね。これ、ぴったりの言葉がね、あったんですね、実は。パウロ先生、いいこと言いますね。第二コリント13章の11節ね。最後の最後。第二コリント書、最後の最後の手紙の最後で、この一発をかますかいみたいな感じでね。13章ね。第二コリントの一番最後の章よ。13章。11節。終わりに言う言葉がまたね、なかなかいいんですけどね。兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。終わりに命令いつもするなよ、みたいな、ね、感じでね、喜べ。完全なものになれ。慰めを受けろ。一つ心になれ。平和を保て。五つのお願いをしてます。パウロ先生。そしたら、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださるよ、と言ってます。まあ、喜びなさいはいいですよね。で、完全なものになる。これがね、実はね、非常に面白いね。カタルティゾーっていう言葉なんですけど、まあね、直すとかね、網を作ろうとかね、修理するとかいう意味があるんですよ。欠点を直して本来の姿に戻すっていうね、誤りを正すとかいうことですね。ですからこれね、悔い改めるってことですね。完全なものになりなさいなんて言うと恐ろしくてできないですよね。ですからこれでもね、誤ったところを正せという意味です。原点からいくとね、ですから悔い改めろということですね。それだったらできますね。喜ぶこともできますね。悔い改めるということもできます。慰めを受けなさい。これもね、よくわからん日本語ですよね。慰めを受けようって、傷ついた者同士、傷を舐め合うってことみたいなね。どういうことみたいなことなんですけど、これ、慰めるっていうのもそこに書いてますように、まあ、パラカレオっていうふうに呼ぶんですかね。パラがね、そばにっていう意味ですね。カレオが招くっていう意味ね。ですから、兄弟姉妹を招く。もちろん、主、ご自身を招く。そういう意味が、もともとの意味のようです。ですから、慰めを受けなさいっていうのは、主を招けって言ってるんですね。兄弟姉妹を招いて主を招けと言ってることです。言ってることですね。主を遠ざけさんを主を招けということですね。その前ですから、完全なものになりなさい。すなわち悔い改めよということがありますよ。悔い改めないと、主は寄ってきて、来てても気づかないかもしれないね。悔い改めて、主を招くと、内側に招くということが重要です。そしたら一つ心、兄弟姉妹たちも、招いて、一つ心になれますよ、主が介在してくださるんで。それがないと、一つの心なんてなれないね。いざこざが起きて、論争を始めてね。で、平和も保てると。主があって、やっと平安が保てます。ですから、日本語に直すとね、これちょっと難しいかなというふうに、ね、思うんですけど、元々の意味から取っていくと、私たちにとっては非常に役に立つし、やらなきゃいけないことということがわかります。ですから、喜んで、 悔い改めて、主を招いて、一つ心になって平安を保つということです。そうすると、主があなたたちと共にいますと。これで格好の中に戻ることができます。今日ウォッチマンに城壁の話してますけどね、城壁の中に戻ることができるんですよ。城壁は完璧ですからね。城壁は完璧で崩されることないですから。我々が城壁の外に出ちゃうだけでね。で、いろんな矢にブスブス刺されるのね。ブスブスとね。サタンのね、矢にブスブス刺されちゃうのね。だからもうすぐ戻んないといけないですね。悔い改めて。死を上に上げ、悔い改め、死を招いて、過去に戻るということが重要です。で、最後、過去に戻った。それから、出ろなんて私言いませんからね。主はね、出るの諦めてるっていうふうに言ってますけど、出ない方がいいよね、できればね。そのためにはどうするか。主イエスキリストから目を離さない。これが出ないコツです。これ確かね、2週間ぐらい前ね、高さん出ましたね、これね。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないっていうのがあってね。かぶっちゃうかなと思ったんですけど、スルッと取り抜けたんだよね。おー、かぶんなくてよかったと思ったんですけどね、その時ね。一瞬かぶるかなと思ったんですけど、すれ違いで終わっちゃいました。まあ、そこですね。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さない。これが、囲いから出ない、最も重要な、条件です。信仰の創始者でしょ？皆さんの信仰の種まいてくれたのは誰ですか？イエス・キリストですよね。完成者になるために、私たちは空中に上げられて、主に出会ってから完成者になるんでしょ？それをやってくれるのも、イエス・キリストですよね。信仰の1から最後まで、ABC の A から Z まで、イエス・キリストですよ。その人から目を離さない。それが、囲いから出ない。ウォッチマンニーが言う、城壁から出ない。一番の有効な手段です。でも我々見るんですね。現実を。ここで言っちゃおしまいよって言われてますけど。見ちゃうね。見るとどうなるかって最後ね、ちょっとね、警告として、さっき賛美してるときこれでね、来ちゃったんですよね。確かもう言わないといけないかなと思ってね、慌てて私ね、書き留めたんですけどね。死を見るっていうのが一番重要なんだけど、現実見ちゃうのね。どうなるかっていうのを多分ね、示せっていうことでね、主がね、賛美してる最中に出てきたんだと思いますよ。民数記13、28。今日慌てて書いちゃったんでね。民数記13、8。見ちゃった例。おすすめできない方ね。民数記の13章よ。28。これね、出エジプトからね、登ってきて、エシュコルの谷に行って偵察隊、見ちゃったのね、偵察隊は。13章の28。ね、もう見た瞬間みんなね、あーってね、分かっちゃうね。13、28、あえて読みますと、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこで、アナクの子孫を見ました。アナクっていうのはネフィリムね、巨人の末裔って言われてる人たちね。てか巨人見ちゃったのね。を見ました、書いてあるね。それで恐れをなして約束の地に行けなくなっちゃったのね。で、40年ぐるぐるぐるぐる回ることになっちゃったのね。我々ね、現実見ますよ。見るけど、主から目を離さないようにすれば、その現実の目の、現実の裏にある主の御心っていうのが見えます。このように、現実だけ見てると恐れをなして40年ぐるぐるの世界ね。これ囲いから出た瞬間ですよ。それまではね、彼らは囲いの中、城壁の中にいたんですね。この人たちね、ユダヤ人たちは、出エジプトしてから。雲に従っていってたでしょ？雲が登って止まってると動かなかったね、彼らは。で、雲が動くとそれと共に動いたでしょ？ですから囲いの中にいたんですけど、これ出た瞬間ね、 現実を見て恐れて、主が行けっつってんのに行けなくなっちゃったね。これが囲いから出た、瞬間ですよ。これ反面教師です。こんな言うつもりなかったんだけど、来ちゃったんでね、あえて言いました。で、結論、そこにエゼキエル。このエゼキエルね、結構いっぱいあるんですね。あるんですけど、ちょっと、紙面の関係があったんで、34の11、12だけ、載っけました。本当はね、もっといいこといっぱい言ってるんですけどね。エゼキエル書の34章ですね。そこだけちょっと言いますと、まあ、このメッセージの方に書いてますけどね、誠に神である主はこうせられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を、雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して、世話をする。約束されてます。主は、囲いの中にいない人たちのところ、多分ね、その日が来るまでに全部に行きますよ。間違いなくね。で、囲いの中に来るようにというメッセージを残して、主は通り過ぎます。まだ来ないんだったらまた多分来てくれると思いますね。何回も何回もしつこくね、その人たちが気づくかどうかね。主イエスに気づくかどうかですね。そこはもうそこから先は自己責任ですね。我々はもうすでに一回主の招きによって囲いの中に入ってます。みんな入り続けてるってことは私期待してますけどね。出てる人は、もう一回入ってくると、何回も出た経験がある人ね、いらっしゃいますよね。私何回も出てますんでね、これは威張っていうことじゃないですけどね、出っ放しで苦労した人も多分いらっしゃると思います。40年このイスラエル人みたいなね、40年囲いから出てね、漂った人もいるかもしれないけどね、その人はもう本当にご苦労様でしたとしか言いようないけどね。ですけど、まあ、とりあえずね、戻ってきたと。そこが、戻ってきてるかどうかが重要ですからね。最後、イエス様がいらっしゃった時に、囲いの中にいるかどうかで、天と地が、全然天と地ぐらいの差が出てきますんでね。最後にいればいいんですよとは言わないよ、もちろんね。いた方が祝福多いからね。でも、いることが最低限ね、最低限必要です。そのための条件もいろいろ言いましたんでね、それを守っていきたいと思います。でね、ルカにの21章に、主が来られた時は、体をまっすぐにし、頭を上げなさいっていうのがありますね。最近ね、よくこれがね、目に留まるんでね、こう、ちょっとこう、もう一回言っときますけど、このことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのですってのがありますね。21のね、28節にあるんですよ。知ってる方も多いと思いますけどね。で、最初ね、これ読んだときね、なんだっけ、スピルバーグの映画ね、未知との遭遇。こうやってるでしょ、こうやって。ああいうね、ああいうイメージしたんですけどね。で、光がピューッとか来るのかな、とかね、思ったんですけど、体をまっすぐにし、頭を上に上げようでしょ。現実、これ多分ね、我々、知らず知らずのうちにあると思うんですよ。おそらくね、腰曲がった人どうするのとかね、なんかバカなこと考えたりもね、するんですけどね、多分ね、まっすぐ なるんだと思うんですね。で、頭を上に上げて、そのままこう、なんかね、わかんないよ、霊的ななんか来るんでしょうね、多分。だと思うんですけど、でもね、体ってエクレシアでしょ。だから主が来られる時には、エクレシアまっすぐ立ててないといけないんですよ。で、頭を上に上げろって書いてあるでしょ。頭ってイエス・キリストですよね。イエス・キリストを下に下げてたら、ダメなんですよ。頭を上に上げとかなきゃね。だからこれね、実際に我々一人一人がこの状況になると思うんだけど、もう一つは、エクレシアをきちんと立ち上げて、その頭なるイエスを上に上げとけよというメッセージも、込められてます。で、 前の田川さんのメッセージで、ダビデは死の影を歩んでも恐れなかった。これね、こちらの修法に書いてましたけどね、ダビデは死の影の谷を歩くことがあっても恐れなかった。なんでかと。田川さんはね、皆さんこういうのを経験してるからもう大丈夫だっていうふうにおっしゃってましたけど、なんでかっていうと、これ、ここに書いてますように、ダビデは死の囲いの中にいたんですね。ちゃんと書いてますよ。死と共にいるから、ちょっと見てみましょうか。詩篇ね、有名なとこね。詩篇の23。死は私の羊飼いっていう有名な詩篇ですね。23の4。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あるでしょ？死の囲いの中にいるから恐れないんですね。死の影を歩んでても囲いの中にいるんですよ。移動してても囲いの中にいるんですよ。雲と一緒に移動するのと一緒でね。ですから、歩むんだけど囲いの中にいると。光の中に居続けるということが重要です。ですから、皆さん、囲いの中楽しいですよ。青い牧場。囲いの中は青い牧場ですからね。その中に居続きましょう。出たらすぐに戻ってきましょう。出続けるときついです。サタンの弓矢も刺さるかもしれない。早く悔い改めて、主を上に上げて戻ってきましょう。この人を迷い出てるなという人があったら、御言葉をかけて、戻ってくるように皆さんで祈りましょう。イエスはそれを望んでいると思いますよ。格好の中から出た人がね、多分圧倒的に多いと思いますね。格好の中にいる人よりも出てる人の方が圧倒的に多いと思います。主はそれをその人たちに一つ一つこう、まんべんなく声をかけていらっしゃいますよ。その人たちが気づくように私たちも祈り、また御言葉をばらまきたいというふうに思います。はい、以上です。